レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、有限会社農家製作所代表取締役社長、農家康隆さん。聞き手はグループフィリア代表、森田博美さんです。
農家製作所さんは幕末の1867年創業と伺いましたが、
はい、
最初は高岡の伝統産業である、その銅製の仏具の製造されていて、はい、それがアルミの羽釜っていいますか、釜の方に製造をこう転換されたのはいつ頃なんでしょうか。
私もまだ生まれてない時なんですけど、はい、先代から聞いた話によると、戦争が終わった後、ゼロ戦とかのスクラップみたいなものが結構ありまして、
はい、
それを溶かして鍋にしてたっていうような話を聞きました。
戦争直後は各家庭のお鍋までもみんな供給させられていて、
はいはいはい、
戦後になって急に軍用がいらなくなったので、高岡ではアルミのお鍋がすごくたくさん売れたっていう話を聞いてますよね。
はい、本当に穴が開いてる鍋も売れたという話を聞いてですね、はい、そういう穴を埋める職人さんも高岡の方におられたという話も聞いております。
そういう中でその釜の方に転換されていって、農家さんがお生まれになった1966年、
昭和41年なんですが、はい、当時はですね、家庭用のガス炊飯器の内釜をメインに作っていました。
うんうん、
私の生まれたもうちょっと前ぐらいは薪で炊いて、
はいはい、
羽釜っていう、はい、そういう時代だったのがガスに変わって、それが爆発的にちょうど売れていって、うん、言ってる時代だったというふうに記憶に残ってます。
うん、そうすると家業としては非常にいい状態で、
まあただ忙しいだけで、あまり潤ってなかったのかなっていうふうには思ってます。
うんうん、でそういう中で高校ご卒業になってから川崎のアルミダイキャストのところで修行されますよね。
はい、はい、
まあ、一旦富山から出られたわけですけれども、
はい、
いかがでした、そのメーカーで学ばれたことっていうのは、その後役に立ったりとかってしてますか。
まあ、非常に役に立っておりまして、最近はその当時の先輩たちも時々遊びに来たりしてます。
はい、今もお付き合いなさってるんですか。はいはい、すごいですね。
逆に向こうで同窓会を同窓会っていうか、はい、まあ、あったりもしてますし、つながりが今でも続いております。
あ、そうですか。はい、そこは何を作っていたんですか。
自動車のエンジンなんですが、
はい、はい、それはやっぱり同じような内容になるんですか、仕事の内容としては。
アルミを溶かして造形するっていう作業に関しては同じなんですけど、うん、やっぱり図面からですね、金型の設計に入って試作を行って量産するっていう流れは一緒なんで、はい、はい、
なるほど。戻ってこられたのは家からの戻ってこいという要請だったでしょうか。はい、
会社で、向こうの会社で仕事をしていると、総務の課長さんがですね、農家君ちょっと事務所の方まで来てほしいんだけどって言って、そこに行くと、私の祖父がおりまして、どうもその、向こうの会社の総務部長の方に、うちの息子を早く返してほしいんやと、はい、いうことをなんかお願いしてたみたいです。
あ、そうですか。それはどういう思いだったんでしょう。
多分今思えばですね、うん、新しい NC 旋盤を入れて、はい、少し会社の技術的な部分を新しく、はい、変えていきたいなっていう思いがあったのじゃないかなと思います。
はい、
帰ってきた頃にはもう、はい、私のおふくろはですね、うん、電子ジャーを使っていたんで、どうしてガス釜を作ってるんだろうとよく悩んでたんですけど、それがやっぱり僕の思った通りだったんですが、どんどんどんどん仕事が減ってきて、
はい、
電子ジャーっていうか、そういうものが普及し始めたんで、仕事がどんどんどんどんなくなって。
そうですね、はい、一世を風靡しましたもんね。
はい
はい、かなり生産は落ち込んだんですか。
そうですね、まあ、今だから言えますけど、木曜日からもう休まなきゃいけないっ ていうような状況がずっと続きましたね。
あ、木曜日から、はい、じゃあ月曜日から水曜日までは働いて、はいはい、木曜日からお休みっていうことですか。
はいはい、
それはきついですね。
かなりきついです。
そうですよね、はい、どういうふうに克服されたんですか。今は業務用の窯ですけども、その業務用に転換されたのはその後なんですか。
そうですね、まあ一部その時も業務用の窯は作ってたんですけど、うん、
はい、
僕はその業務用の窯以外のものも営業活動してましたんで、はい、建築部品だとか機械部品だとか、はいはい、まあ、いろんな分野に営業しましたね。
でその業務用の窯一本やりで行こうと決断されたのは、はい、いつ頃なんですか。
平成8年くらいだったと思うんですけど。
それはどんなきっかけがあってなんですか。
たまたまですね、ダイレクトメールで会社案内を送ったところから、うん、一度会社に来てもらえないかということで、はいはい、大きな商談いただいたことがきっかけだったと思うんですけど、
はい、あ、そうなんですか、はい、それはやっぱり農家さんのところの技術とかそういうものをこう評価してっていうことなんですよね、はい、そうです
、はい、製品を見て作ってほしいという依頼があってからですね、
は
い
は
い、
あ、そうなんですか、はい、でその営業に行った時の苦労っていうのは味わったことのない経験されてるわけですよね。
営業っていうかもともと誰かについて行ってるわけじゃなくて、うんうん、自分で初めてやったんで。
初めてなんですか。
そうです、うん、だからどうしたらいいか全くわからない状態から始めてるんで、はいはい、まあ、うちの亡くなったおばあちゃんからすると、はいはい、営業に行くと仕事はもらってくるもんだというふうに思ってましたけど、はいはい、私は初めて顔を出してから2年くらいかかったりするのが普通だったんで。
そうですよね、普通は、うん、普通はそうですよね、う
ん、例えばちょっととんでもない時間に高岡出て、とんでもない時間に、うん、客様のとこに行って、はいはい、アプローチかけたりとか、はいはい、まあ、いろんなこと考えましたけど、うん、その時のタイミングもすごく大事で、
うん、
モデルチェンジをする時に合わんとダメ、うん、合わないとダメだし、
はい、
あとは例えば神戸に出張行く時には、はい、なるべく近くの新規に行ってるところも必ず寄ってくるようにして、何気なく近くまで来たんでって言って、はい、いろんなことをやりましたけども、
うん、でもその例えばモデルチェンジする時にのタイミングを捕まえるとかっていうのは、そういう情報はどうやって手に入れられたんですか。
情報はまずないんで、展示会とかやっぱり行って、
はいはい、
何気なく自分でもうそろそろ出るんじゃないかなっていう、
はい、
実は大きな会社行くと社長様でも作業服着てネクタイしてるっていうことはほとんどなんで、
はい、
私らみたいな若い人間がですね、スーツを着てですね、うんうん、ネクタイをして売り込みに行ってもですね、うん、やっぱり相手にしてくれません、
はいはい、
うん、ひどい時は空港でわざわざ作業服に着替えたりしてましたから、
うん、はい、あ、でそういう時に大きな注文をもらったっておっしゃってましたけど、そこはかなり大きな金額だったんですか。いや、
結局月に100万の仕事って言ったら、うん、僕らにしたらすごく大きいんですよ、うん、はい、それが1回取引したらずっと続くんですよ。
それはなぜですか。
型をうちで預かってる以上は黙ってても来るんですよ、
う
ん
う
ん、
そういう最初のきっかけでその金型さえつかめばずっと受注が来るっていう、そういう感覚をつかまれて、その後はずっとそういう形で来てるんですか。やっぱり
そうですね、
うん、
今はまあ新しいことをしようかなと思った時は、うん、農家の社長を呼べっていう感じで相談乗ってくれないかっていう問い合わせがあるんで、はい、
そこまでに行ったっていう感じですよね。
図面とか見ながら話ができるのは非常にいいことですよね。
はい、そうですね。いろんな技術開発されてますよね、
はい、
例えば再コーティングとかっていうのは、はい、それはどんなきっかけでされたんですか。再コーティングっていうのは、
ですね、窯にテフロンっていうかフッ素樹脂コーティングするわけなんですけど、うん、最近私の場合なんかだと安い鍋はなくなってくるともう新しく買い替えるっていうことにしてるんですけど、
そうですね、
はい、業務用の窯はやっぱり高いので、
はい、
何度かやっぱり使いたいということで、 そういうことから始めました。
その再コーティング加工技術だとか、それから業務用の IH アルミ製炊飯釜って、これはもう全部製品として開発されたんですか？
業務用に特化した頃からですね、
はい、
全部一貫生産を社内でしたいなっていう、うん、いうふうに思いまして、はい、それはなぜかっていうと、やっぱりお客様に、はい、早く届けたいっていうところもあってですね、はいはい、社内で一貫生産をすると、
うん、一貫生産のメリットっていうのはやっぱ早いっていうことですか？
それもそうですし、管理しやすいですね。
あ、はい、品質の、
はい
はい、そうですよね、
はい、
今全国でシェア約 100% と伺ってるんですけど、
100じゃないんですけど、
ええ、はい、でもまあ100に近いという、
まあ、
ほぼ
そうですね。結局狭い分野なんで、
はい、
皆さんがあまりしたくないのじゃないかなと思ってるんです
けど、そんなことはないと思いますけど、今 100%、まあ、はっきり言ったらどこにでもある家庭用炊飯器と違って、その業務用っていう、はい、限られたシェアなので、そんなにたくさんあるのかなっていうのは私も最初すごく疑問だったんですけど、コンビニだとか、それから学校給食、お惣菜屋さんとか、そういうふうになってくると本当にたくさん広がっていきますよね。
実は大きい会社になればなるほど、うん、それなりのやっぱり食堂が必要になってきますし、
そうです
ね、はい、病院になればそれなりにまた大きな、
う
ん、調理室が必要になってきますし、まあ、ご飯は日本人、
はい、
みんな必ず食べるんで、
食べますからね、はいはい、そういう意味では本当にさっき狭いっておっしゃいましたけど、なかなか広い市場があるんだなっていうのは改めて感心しました、はい、でも例えばそれっていうのは多品種小ロットですよね。
はい、
いろんな種類のものを作ってらっしゃるんでしょ
う。そうです、はい。
どういうふうな生産管理とかされてるんですか？その一貫体制っていうのもそういう中で生まれてきたもんなんですかね。
まあ、お客様が増えれば増えるほどその金型が増えてきますし、毎日製造もしてませんので、お客様の型はどこにあるんだろうって言って、ちょっと困る時もありますけどね、
そうですよね、はい、たくさんあると思うんですけど、はいはい、それなんかも全部自社で管理してらっしゃるんです
か？そうです、はい、
すごいですね、
は
い。
まあ、型は金型を一応預かってるという感じなんで、はい、預かっていれば必ずお客様から注文が来る、はい、
注文がある。それって正直なところお客様一人一人の仕様でその金型があるってことですか？
そうです。
何百種類ってあるんですよね。
はい、そうですね、はい、
その金型はこう自分のところで作られるんですか？
そうです。
従業員の人数って何人いらっしゃるんですか？
今15人くらいなんですけど。
15人でそれだけの製造から、はい、その金型の製作から、はい、釜の製造まで全部やってらっしゃるんですか？
はい、
すごいですね。
いや、すごいというよりも結局多品種少量生産なので、
はい、
会社のスタッフもですね、
はい、
多農耕っていうか
多農耕、はい、はい、
何でもできるように日々挑戦してる、
はい、うん、あ、すごいですね、うん。一言で表現するとするとどんな会社ですか？
まあ、小さい会社なんで、
ええ、
僕に言わせると面白い会社かなって思ってますが、うん、僕が社長になってからですね、社員旅行もずっと海外の方に行っておりますし、
うん、はい、
他の大きい会社ではちょっとできないようなこと結構あると思うんですけど、うん、
社員旅行は毎年ですか？
そうです。
あ、どちらに今までいらしたんですか？
たくさんありますよ、もう毎年
なんで。そうですよね、はい、社長になられてから11年とお聞きしましたけど、
はいはい、一番最初はケアンズですね、
はいはい、
あとはハワイ行ったとか、まあ、はい、いろんなところ行ってますけど、
必ずしもそういう仕事と関連があるとかそういうことではないわけですね、
はい、
本当に完全にバカンスっていう、
はい、そうです、はい、
そうですか、すごくいいですね。なかなかないですよね、毎年行けるのでこれからここに胸にも書いてありますけど、良い会社を作りましょうって、本当に社長が今こんな会社を作ろうと思ってる、その自分でイメージしてる良い会社っていうのは、
僕はまあ基本的に永続なんで、うんうん、はい、永続する会社にしたいっていう、それだけなんで、
うんうん、まあ、確かに企業はね、うん、永続して初めて企業として認められるみたいなところありますし、うんうん、でももう100年になるんじゃないですか？
あと2年で150年です。
150年、
はい、
すごいですね。 それはでもすごいことですね。150年続いてきたっていうのは
プレッシャー なんですけど、
はい、
だからこそずっと永続するっていうのはその良い会社だと思ってるんで、
はい、
まあなんとかあと2年で150なんで、途中でこけないように、
はい、
永続できるように大事な部分を今築き上げたいなっていう、はい、まあ思っております。たまたま僕が7代目で通貨店を経営する、はい、立場となってしまったんで、まあその辺の基盤をどうやってうまく作るかっていう時に、うん、良い会社っていうみんなが入りたくなるような会社がいいなというふうに、はいはい、思って刺繍しておるんですけど、
はい、
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
ペーパームーンの風の吹くままにをリクエストします。実はプロデューサーのロビー和田さんとは知り合いでして、
はいはい、
よくご飯も一緒に食べたりもしてるんですけど。
そうなんですか、はい、でそのロビー和田さんはどのような人を他にもプロデュースされてるんですか。
ですね、葉加瀬太郎さんだとか、
はいはい、
和田アキ子さんだとか、
はい、
布施明さんだとか、
はいはい、
このペーパームーンさんはですね、はい、先日も、ライオンズクラブの、
はい、
チャーターナイトの、祝宴にですね、
はい、
来てもらったんですけど。
そうなんですか、
はい、まあ、すごい、はい、盛り上がってですね、はい、もう一押しです僕の。
あ、はい、そうですか、
はい、お届けした曲はペーパームーンで風の吹くままに、ツィゴイネルワイゼンでした。
では最後になりますが、農家社長のこれから若い人たちに望む若者像といいますか、そういうものについてちょっとお話を伺いたいと思いますけれども。
ですね、私どものやっぱ会社はですね、小さい会社なんですけど、どうしてもやっぱり就職するときにですね、
はい、
有名な会社に多分憧れてしまうと思うんですけど、はい、僕としてはですね、そういう大きな会社で小さな歯車になるよりも、私たちみたいな小さな会社で大きな歯車になって、はい、そういう若い人を応援したいなと思っております、
うん、そうですね、やっぱり今の人たちにもそのあたりをもっともっと考えて自分の生かす方向に進んでもらいたいなと思いますよね。
はい、
はい、
もうそれしかないと僕も思ってますんで、30代でもいろんなことができますんで、
はい
はい、大きな会社に行くとできないことが小さいな会社でできます、
うん、そうですね、はい、はい、それは私も実感しています。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは有限会社農家製作所代表取締役社長、農家康隆さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。